年が明けましたから、この1月の毎週日曜日の礼拝におきまして、ルカによる福音書の2章に記されている、イエス・キリスト誕生の物語、クリスマスの物語を見てまいりました。特に先週、8節から20節にわたる、羊飼いたちの物語におきまして、神の言葉ということが非常に強調されていることを学びました。どういうことか具体的に、簡単にこう振り返ってみますと、2章の15節の言葉をまず見ていただきたいと思います。2章の15節ですね。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。まず、主の天使が羊飼いたちに現れまして、今日、あなた方のために救い主がお生まれになった、そういう知らせが伝えられた。さらにそこに、天の大群、大群のような天使たちが加わって、神様を賛美する声が響き渡った。そういう出来事があったわけですが、その後、15節において、その天使たちが離れて、また天に去っていったときに、羊飼いたちがこのように、互いに話し合っていったんですね。さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。で、この中の、主が知らせてくださった出来事、と訳されているところですが、この出来事という言葉の中に、言葉という意味を持った単語が使われているんです。で、どういうことかと言いますと、つまり神様が知らせてくださったその言葉、神様が約束してくださったその言葉が、その言葉通りに実現されているその出来事を見に行こう、そういう少しくどくなりますけれども、そういうふうに訳せる言葉になっているんですね。ですから何かたまたま何か珍しいことが起こって、さあ見に行こうじゃないか、やじ馬のように見に行こうじゃないかと言ってるんじゃなくて、神様が約束してくださったその御言葉がある。あなた方のために救い主がお生まれになった。あなた方が神に愛され、救われているという、その御言葉がまさに出来事として起こっている。その出来事を見に行こう。自分の身をもって体験しに行こう。そこに預かろう。そういう意味合いの言葉なんですね。そしてそのように言って、次の16節17節にありますけれども、彼らがベツレヘムの町に行きますと、まさにその神が伝えてくださったように、会話を受けに寝かされている血の身子のイエス様が、イエス様を探し当てることができた。神様の約束がこの通りに、自分たちのために実現していることを彼らは見出した。まさに彼らに伝えられたその神の言葉の力に、彼らは励まされ、自分たちが救われていることを確信することができた。前にも申しましたけれども、この当時、ユダヤ社会において羊飼いというのは、貧しい人たちであり、家も家族も財産も持たないような人たちだったようであります。しかも、律法を守ることができない生活ゆえに、もう神の恵みから除外されている罪人だと、人々から蔑まれて、相手にされない、そういう生活をしておりました。でも、そのような羊飼いたちを、彼らが特別何か純粋だからとかいう意味でもなく、ただ、神様の愛によって羊飼いたちを選んでくださって、御使いを通し、親しく訪れてくださった。そしてその御言葉を神は与えてくださった。その神の御言葉に彼らは、羊飼いたちはその慈しみに感動して、その語られた御言葉の力に励まされて、彼らは ベツレヘムに行くことができたんです。まあ、そのように必ず実現する、私たちのためにその救いを実現してくださる神の御言葉の出来事、その真実さ、それに触れて羊飼いたちは本当に神を信ずる信仰へと導かれていった。しかも自分が信じることができたというだけではなくて、17節を見ますと書いてありますように、羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。あります。自分が受けた言葉、自分に託された神様の御言葉を、いやすごいですねと見物しているのではなくて、まさにその御言葉を自分の中に心の内に迎えて、その神の言葉を生きるもの、そしてそれをさらに人々に伝えるもの、人々と分かち合っていくものへと彼らは作り変えられていったんです。そのような羊飼いたちを新しい命へと招き、しかも神の言葉を人々に伝える、そういう器へと作り変える、そういう神の言葉の力がこのルカによる福音書のクリスマス物語では繰り返し強調されているのです。そして今日はその17節に続きます18節19節に、注目してみたいと思っております。18節19節、まあ、もう一度読んでみましょう。まあ、羊飼いたちがその聞いた御言葉を人々に知らせた、それを受けているわけですが、聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。まあ、まず羊飼いたちの話を聞いた者たちのことが働いております。まあ、聞いた者は皆その話を不思議に思ったと、まあ、言われておりますが、まあ、ここもあの不思議に思ったと訳すのは、まあ、ちょっと弱すぎる訳で、あの弱すぎる感じがいたしまして、もともとはやはり驚いた、まあ、少し下品な言葉で言うとこうたまげた、まあ、それぐらい の言葉だと言っていいと思うんですね。羊飼いたちの話を聞いて、いやこれはただごとではないのだ、まさに神の御手が働いている、そう感じ、その出来事に驚かずにはおれない、そういう意味合いを持っている。で、神の言葉がそれだけの力を持っている、インパクトを持っているということ、まあ、そういう光景がここに表されております。まあ、しかし他方では、まあ、そのように人々は驚いたわけですが、まあ、しかしその後、驚いた後どうしたか、彼らもまた信じたのか、彼らもまた神の言葉を人に伝えるものとなったのか、そういうことについては特に記されておりません。まあ、これは想像かもしれませんけれども、神の御業が起こっているのを感じて驚く、でもそれはその時だけのことであって、時とともに終わってしまう、過ぎ去ってしまう、一夜明ければまた全ては元通りに戻っていく、まあ、そういうことがやはり私たちの中には残念ながらですけれどもやはりあるんですね。まあ、それは私たちの鈍さ、弱さのゆえでもありますが、でそれがいいか悪いかということではなくて、私たちにはそういう鈍さ、固くなさというものがやはりあるのです。ところがそういう中で、このルカによる福音書は一人の人物に光を当てて行きます。それが、まあ、19節に、まあ、さりげなく書いてありますけれども、主イエスの母マリアなんですね。でこのマリアに関して力 しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。まあ、そうあるんですけども、まあ、この言葉もちょっと理解しにくい言葉ではないかと思うんですね。で、18節のつながりで見ていくと、まあ、聞いた人が皆羊飼いたちの話を不思議に思った、驚いた、たまげるぐらいにびっくりした、まあ、しかしマリアはってつながっていくと、なんか私たちはみんなはびっくりしたんだけれども、マリアは少しも驚かなかった、落ち着いて平然とその話を受け止めた、まあ、そんなイメージでこう理解してしまう面があると思うんです。よく絵画に描かれているマリアというのはそういう本当にこう気品があるというか上品で、そのたまげたなんていう言葉とは全然無関係な女性に描かれておりますから、ますますそういうイメージが強くなるかもしれません。でも19節が語っているのはそういう意味ではないのです。マリアはみんなと違って少しも驚かなかった、そういうことを言っている箇所じゃないんですね。先ほど触れましたけれども、多くの人は神の出来事、神の御業を感じて驚いた。しかし、まあ、いい悪いではないけれども、その神の言葉の力を、その傍らを私たちは、固くなさのゆえに、弱さのゆえに通り過ぎてしまう。すぐに忘れてしまう。しかし、なんです。マリアは違う。何が違ったのか。マリアは、羊飼いたちの話を、すぐに通り過ぎてしまうことがなかった。自分の心に収めて、これらの出来事をすべて心に、自分の心に収めて思い巡らし続けていった。その生涯を通してマリアは神の言葉を自分の心の中に収めて思い巡らし続けていったんだ。そうつながっていくところなんです。でやや細かい話になって恐縮ですが、この19節で、そのしかしマリアはの次もこれらの出来事をすべてとなっておりますね。でこれも出来事と訳されているのはやはり言葉という意味を持った言葉です。今まで何度か申しましたし、出てきた言葉、つまりただ起こったことではなくて、神が語られ、約束され、その通りに起こった、実現した神の出来事で、しかもこの場合複数ですね。これらの言葉、これらの出来事、これらの言葉、たまたま今起こったことだけを指すのではなくて、これまでずっとマリアが見聞きしてきた、身をもって体験してきたその御言葉の出来事すべてをマリアは通り過ぎてしまうことなく、忘れてしまうことなく、一つ一つその心に収めていった、そういう意味です。でこれも細かいことなんですけども、その後心に収めて、思い巡らしていたとありますね。でこの思い巡らすというのも、ただなんとなく考えていた、そういう意味ではなくて、むしろ反対に非常に激しくこう議論し合うような、二人の人物であれば、もうお互いに議論をし合うような、非常に激しくぶつかり合うような、そういうイメージを持った言葉です。ああなのか、こうなのか、どのようにしてこの出来事をマリアは受け止めればよいのか、一つしかない自分の小さな心の中にどうしてそれを収めることができるだろうか、そういうことに動揺を覚え、葛藤を覚え、自分の中で議論が起こるような、そういう戸惑いを覚えながら、マリアはそのすべての出来事を自分の心に収めて、 生き始めた、そんな意味合いです。まあ、繰り返しみたいになりますけれども、ですからここに今神様の出来事を目の当たりにした、そしてそのことに関する羊飼いたちの言葉を聞いたマリアは、一人みんなはびっくりしてるけれども自分だけ平然としていたっていうんではなくて、むしろ反対なんですね。みんなはすぐに忘れてしまうかもしれないけれども、マリアだけは一つ一つの御言葉を心の中に収めつつ何度も思い返していった。しかもそこに動揺が起こる、激しい葛藤が起こる、どう受け止めてよいのかわからない、どうそれを自分が生きればよいのか、そのことに戸惑いながら、それでも投げ出してしまわないで、まあいいんじゃないですかとごまかしてしまわないで、そのまま心に収めて神の御心を思い巡らし続けていった、尋ね続けていった、それはまさにこの場面だけではなくて、マリアが生涯を通して送ったその歩みを暗示しているものということができると思います。いや、そもそもこのルカによる福音書におきましては、マリアは初めから自分に対する神様の召しに驚いて、戸惑いながら、激しい動揺を覚えながら、その御心に自分を委ねていく、そういう人物として現れ登場しております。まあ、そもそも、まあ、あまり詳しく見てるとあれですが、クリスマスにいつも語られます受胎告知の物語、天使ガブリエルが現れて、あなたはイエス・キリストを見ごもりますよ、そのような知らせを受けた、あの場面自身がそうでしたね。もうマリアはどうしてそんなことがありえましょうかと答えずにはおれなかった、問わずにはおれなかった、どうそれを自分が理解してよいのか、とんでもない話だと覚えずにおれなかった、そういう姿を見せています。そしてその言葉、その彼女に対してガブリエルが答えた言葉、まあいろいろあるかもしれませんけれども、一番中心的な言葉は、これは神の約束されたことなのです。神の御言葉なのです。まあ、つべこべ言いなさんなと、そういうことを言ったんじゃないんですね。これは神の約束された御言葉なのです。神様があなたを選んで、あなたに託された言葉なんです。そして神の言葉である以上、一つとして虚しく消え去ってしまうことがない、そういう言葉です。必ず神があなたを通して、どんな困難をも貫いて、このことを実現してくださる。神の言葉に不可能なものはありません。それがガブリエルの言葉でした。だからこそマリアはそのガブリエルの言葉に、神の言葉に信頼して言ったんですね。私は主のはしためです。あなたのお言葉通り好みになりますように。まあ、どうぞご勝手にと、その投げやりなことを示したわけではなくて、神の言葉を信頼して、あ、その神様の言葉の通りに好みになりますように、自分がまたそれを生きることができますようにという、そういう姿勢でマリアは従っていった。そして神様の言葉に自分が担われ、支えられるようにして、彼女はイエス様を見ごもり、ベツレヘムの時至って、ベツレヘムの家畜小屋でイエス様を出産したのです。それもまた天使を通して聞かされた神の御言葉を心に収めて、一つ一つ思い巡らしながら動揺を覚え、葛藤を覚え、疑いさえ抱きながら身をもって一つ一つ体験していった、そ そういう歩みであったということができるでありましょう。まあ、そろそろ最後にしたいと思いますが、まあ、この後マリアがどういう人生を送ったのか、まあ、聖書はあまり多く語ってはおりません。まあ、しかしイエス様のご生涯をざっとでも見ていくならば、マリアの思いはよくわかると思います。自分の子供であるイエス様がある時から、まあ、マリアにしてみれば突然のように神の子メシアであると言って大きな見業をなさり始める、また人々からも熱狂的に迎えられていく。そしてそうかと思うと、しばらくすると今度はそのイエス様がユダヤの指導者たちに反感を買うようになり、人々からも憎まれて、ついには十字架へとつけられてしまう。そういうイエス様の歩みの中で、母親のマリアがどういう思いでそれを見聞きしていたか、どれほどの葛藤、どれほどの戦いを心に抱いたか、まあ、想像を絶する思いがいたします。でしかもそのようにして自分の子供であるイエス様が結局は十字架につけられて死んでしまった、それで全てが終わったわけでもないのです。むしろそこから、まあ、イエス様ご自身もそうですし、弟子たちにとってもマリアにとっても新しい歩みが始まったんです。まあ、最後にしますけども、同じ新約聖書の使徒言行録という書物、まあ、同じルカが書いたとされている、まあ、使徒言行録という書物の一章、13節を見ていただきたいと思います。まあ、ご面倒ですが新約聖書の213ページね。新約聖書の213ページの下の段ですが、まあ、あの途中になりますけども、使徒言行録の1章の、まあ、12節からにしましょうか。12節から14節、まあ、これはイエス様がその十字架につけられた後に復活されて、さらに天に上げられた後の出来事です。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それは、弟子たちの名前ですね。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マサイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。次ですね、あの14節。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。まあ、ここにイエスの母マリアが改めて登場いたします。しかももちろんイエス様の母であることは確かですが、特別母親だからどうこうという立場ではない。むしろ弟子たちの群れに加わって自分自身も自分の子であるはずのイエス様の弟子の一人となって、彼らと心を合わせて神の新しい御業が聖霊によって始まることを熱心に祈りつつ待っていた、そういう姿です。もうイエス様は自分の息子、単なる自分の息子ではありません。むしろ神から使わされた、あなた方のために生まれたイエス、メシア、救い主として、今その救いの御業を成し遂げ、父なる神の御座において力強い御業を始めようとされている、その救い主です。その救い主イエス様を私の救い主としてマリアが崇め、受け入れ、待ち望んで祈る。言葉で言えばそれは簡単かもしれませんけれども、マリアにとってどれほどの、そこに至るまでどれほどの戦いがあり葛藤があり、 いばらの道があったことか。ここに至るまで、やはりマリアは一つ一つの神の言葉を心に収めて、思い巡らしながら、戦いながら、そうした信仰へと、そして新しい祝福、新しい命の祝福へと導かれていったに違いないのです。このようなマリアの姿の中に、私たち、神に召されている私たちのまた歩むべき道が示されていると思います。もちろん私たちはイエス様の親ではありません。でも、それぞれが立場は違うかもしれないし、状況も違うでありましょうけれども、そのイエス様を本当に心に迎えて、イエス様の神の言葉を心に収めて、その通りに信頼して生きていく上で、激しい動揺を覚えます。葛藤を覚えます。どう受け入れてよいのかわからない、この自分の心が壊れてしまうのではないかと思われるような思いを抱きながら、それでも一つ一つの神の言葉を心に収めて、信頼して心に収めて委ねていく。私たち自身は本当に不真実なものです。すぐに忘れてしまう。どんなに感動しても驚いてもすぐに忘れてしまう。いや、それどころか、そしてその神の言葉を伝えるどころか、不真実な自分の言葉をしか人に語る、分かち合うことができない。でも、そういう私たちも、一つずつでも神の言葉を心に収めて、思い巡らしながら、この信仰の道を歩んでいきたいと思います。そこに私たちの幸いがあり、また私たちが人々と分かち合っていくことができる確かな神の祝福があるということを覚えておきたいのです。まさにそのような歩みの中に、神の恵みが常にあるということ、それは本当に不真実な歩みかもしれません。格好の悪い、つまずいてばかりの歩みかもしれないけれども、そこに働いてくださる神の恵みに委ねて、その神の恵みを私たちもまた発見させられながら歩んでいく。そのような教会の歩みを続けていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、クリスマスの物語を通して、ただその季節だけではなくて、私たちの生涯すべてにわたるあなたの恵みを見出していく、その歩み、その物語を覚えることができたことを感謝をいたします。私たちのこの地上の生涯の物語は、あなたの御言葉によって形作られ、あなたの御言葉によって支えられ、あなたのその御言葉の真実さによって祝福されていくことを、どうぞ私たちに信ずる信仰を与えてくださいますよ。そして、あなたの御言葉を私たちもマリアのように心に収め、思い巡らし、人々と分かち合い、明かししていく歩みへ、常に私たちを導いてくださるように、お願いをいたします。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今へにお捧げします。